こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。70、80、90歳の若返り筋トレは、運動健康科学の知見を踏まえ、高齢期の筋力低下と向き合うために編まれた実用的なトレーニングガイドである、監修はクノフや、別冊 NHK 今日の健康として70代から90代の読者が自宅で無理のない範囲から筋トレを始め、生活の中で続けることを主眼に置く、中心となる前提は加齢により筋肉量は低下しやすい一方、筋肉は高齢になってからでも適切な刺激によって増加、維持を目指せるという点である。本書は単に運動種目を並べるのではなく、筋トレが脳の働き、日常動作、健康状態にどう関わるかを説明し、継続への心理的な抵抗を下げる、ストレッチ、下半身を意識したスクワット類などを、大きな文字とイラストで示すため、運動習慣の乏しい高齢者にも参照しやすい構成となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、加齢による筋肉減少を回復可能な課題として捉え直す本書の核は、高齢期の筋力低下を避けがたい老化現象として諦めるのではなく、働きかける対象として扱う点にある。何もしなければ筋肉量は年齢とともに減り、特に下肢の力が落ちれば立つ歩く。階段を上るといった基本動作に負担が生じやすい。そこで本書は70歳代、80歳代、90歳代であっても筋トレによって筋肉を増やせるという研究知見を実践の出発点として提示する。ただし、ここで言う若返りは歴年齢そのものを戻すという意味ではない。筋肉量や筋力を保ち、動きやすさ、生活の自立度、健康を支える力を改善維持することを指す実用的な表現である。この整理には重要な意義がある。年齢を理由に運動を控えるほど使わないことによる機能低下が進む可能性があるからだ。本書は高い運動能力を競うための指南書ではなく、加齢で失われやすい身体機能に対して、今の状態に応じた運動習慣で対応するための本として位置づけられる。次に筋肉の日常動作を結びつけ、筋トレの目的を広げる。本書は筋トレの効果を筋肉を大きくすることだけに限定しない。筋肉から分泌される物質ホルモンへの言及を含め、運動が全身の健康に関係することを解説し、脳の活性化、日常動作のしやすさ、健康維持という複数の視点を示す。高齢者向けの運動ではこの目的設定が特に重要である。例えばスクワットの価値は回数や見た目の変化だけでは測れない。椅子から立ち上がる、物を取るために姿勢を保つ、外出時に歩くといった生活上の行為を支える下半身の働きに結びつくからである。目的が具体的なら、運動は抽象的な健康法ではなく、自分の暮らしを維持する手段として理解しやすくなる。また脳と身体の双方への働きかけを示すことで、筋トレを一部の元気な人だけの趣味ではなく、日常の活動性を支える基礎的な習慣として再定位している。もっとも、個別の病気の治療効果を一律に保証する本ではない。既往症や痛みがある場合には、一般論をそのまま当てはめず、医療者に相談しながら運動内容を調整する姿勢が必要になる。さらに、下半身中心の種目とストレッチで自宅実践への入り口を作る掲載内容では、筋トレ前後のストレッチに加え、体と脳を活性化する運動、下半身を鍛える捕まりスクワットやスクワットが取り上げられている。ここには、高齢者の肩作りで下半身を重視する合理性がある。移動や立ち座りの能力は生活範囲と密接であり、足の筋力や姿勢を支える力が弱まると、活動量そのものが減りやすい。手すりや安定した場所につかまって行う形式は、通常のスクワットに不安を覚える人にも動作の感覚を確かめながら始める選択肢を与える。一方で、名称が同じ運動でも深くしゃがむほど良い、回数が多いほど良いとは限らない。膝腰の痛み、ふらつき、血圧などの状況は人により異なるため、痛みを我慢して動作を続けないこと、安定を確保すること、無理のない範囲から始めることが基本となる。本書の価値は、特別な器具や複雑な運動理論を最初に要求せず、生活の場で実行可能な選択肢を視覚的に提示するところにある。運動を始める障壁を下げつつ、ストレッチと筋トレを一連の習慣として扱っている。そして、大変な筋トレではなく継続できる習慣を最優先する。本書は筋トレを過度に大変なものと考えないよう促し、効果を左右する条件として継続を重視する。この方針は高齢者向けの運動本として現実的である。短期間に強度の高い運動を行っても疲労不安、痛みへの恐れが強ければ中断につながりやすい。反対に、自分の体調に合わせて実行できる動作を生活に組み込めれば、筋肉への刺激を積み重ねる機会を確保しやすい。継続とは毎日必ず同じ量をこなすことではなく、寛大の状態を見ながら習慣を途切れさせない工夫と捉えるべきだろう。そのためには、実施する時間帯や場所を決める、無理のない種目から始める、できた日を記録するなど、 自分に合った仕組みを作ることが役立つ。本書は筋肉を増やすという科学的な説明と続けやすくする行動面の助言を結びつけている。運動の知識だけを得ても実行に移せなければ日常機能への寄与は限定的である。だからこそ頑張りすぎないことを消極策ではなく、長期的に体を使い続けるための実践原理として扱う点に特色がある。最後に大きな文字イラスト付録ポスターが高齢者の自己実践を支える。本書は B ご飯88ページの比較的コンパクトな冊子であり、大きめの文字とイラスト2色ぶりによって運動の内容を確認しやすいよう配慮されている。高齢者向けの運動書では情報の正しさだけでなく、読者が一人で動作を理解し必要な箇所を繰り返し見返せるかが実用性を左右する。文章だけで姿勢や手足の位置を把握することは難しく、細かな文字が続けば始める前に読むこと自体が負担になる。この本の視覚的な設計はそうした障壁を下げる役割を持つ。巻末の運動イラストポスターもトドページを探さずに確認するための補助になる。レビューには80代の読者にも読みやすく取り入れやすいという評価が見られる一方、60代の人には内容が軽めに感じられる場合もある。これは欠点というより対象を70歳以上、とりわけ筋トレ初心者や体力低下を意識する人に定めた編集の結果といえる。より高い負荷や競技的なトレーニングを求める読者には物足りない可能性があるが、安全性と理解のしやすさを優先した入門書としての役割は明確である。結論として本書が特に向くのは脚力や体力の低下が気になり始めた70歳以上の人、運動不足を自覚しながら何から始めればよいかわからない人、そして家族の介護予防や健康維持を支えたい人である。すでに運動に慣れた人が負荷を高めるための専門書というより、日常生活を長く自分らしく続けるための分かりやすい最初の一冊として価値がある。筋肉は高齢でも働きかけられるという基本認識を示した上で、脳、日常動作、全身の健康と関係を説明し、ストレッチや下半身中心の運動へつなげている点が実践的である。さらに継続を最優先に置き、文字とイラストを見やすく設計しているため、知識を読むだけで終えず生活の中で参照しやすい。他の筋トレ本には九字肥大や高負荷のメニューを主軸にするものも多い。それに対し本書は70代から90代という対象年齢を明確にし、不安を抱えやすい読者が無理なく寛大を動かす入り口を整えている。痛みや持病がある場合は医療者の助言を得つつ、本書を習慣作りの補助として用いることで筋力と生活機能を見直す具体的な手がかりになる。ご支援いただける場合はクノフやポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。